話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。3月30日月曜日です。今日はどんな朝を迎えているでしょうか。あと少しで3月が終わります。2025年度が終わりますね。年度末なので慌ただしくしている方もいらっしゃるかもしれないんですが、一つ一つ落ち着いて指差し確認とかもしながら行動していきましょう。今月は温かみのある話し方をテーマにお届けしてきました。今日がその最終回です。また今日の内容もノートに文字起こしを載せていますので、番組内容の復習にご活用ください。この配信の概要欄にリンクを載せています。温かみのある話し方、今月はこのテーマを掲げて、声の出し方だったりとか、あとは表情、話す時の目線、それからウォームウェルカムをすることなど、様々なお話をしてきました。で、今日最終回ですけれども、今回は笑える失敗談で緊張をほぐす、これについてお話ししていきます。もうすぐ新年度が始まりますよね。そのタイミングで今自分が勤めている職場に新しく誰かが入ってくるということがあると思います。そして新しく人が入ってきた時に、その人に社内のツアーといいますか、会社の中のどこに何があるのか、コピー機はここにあるとか、給湯室はここにあるということを説明したり紹介したりですとか、または社内のシステムについてやり方を伝えたりとか、教える機会が増えるかと思います。で、そういった時って新しく職場に入ってくる人も、またそれを迎える人もお互いに緊張していたりするんですよね。で、そういった時に相手がほっとするような温かい空間を作り出すことができる、相手が安心するようなきっかけとして笑える失敗談を入れてみる、このことについてお話ししていきます。今月このテーマで話そうと決めて、自分が温かいなと思う空間とか、この人の話し方とか、この人のお人柄は温かみを感じるなって思った時に、そこでどんなことがあったのかとか、温かみを感じる人はどんな話し方をしていらっしゃるかとか、どんな話題を提供しているかとか、そういうことを考えてみたんですけれども、結構ですね、温かいなと感じる空間には薬と笑えるユーモアとか失敗談があるなと気づきました。例えば新しく職場に入ってきた人に、その職場のツアーをするとします。会議室はここにあってとか、コピー機はここにあってとか。で、その時、例えばですよ、会議室の中を案内するとします。で、会議室の中に椅子と机があって、その椅子について説明する時に、この椅子の高さ調節のレバーはちょっと使うときコツがいるから気をつけてくださいねって。少しだけ高くしようと思ってレバーを動かすと、思った以上に高くなってしまったり、または少しだけ下げようと思ってレバーを動かすと、思った以上に下がってしまったりっていうことがあります。実は私も新入社員の時に上司の前でこの椅子に座って、で、少し高さを出したいなと思ってレバーを動かしたら、もうガクンっていきなり一番上まで上がって、あっとちょっとびっくりして、で、すぐ下げようと思ってレバーをまた動かしたら、今度は一番下までヒューンと下がってしまって、で、それを見た上司が笑ったんですよね。で、ちょっと恥ずかしかったので、使うときは気をつけてください。そしてもしお客様をこの会議室にご案内することがあったら、その高さ調節をするとき気をつけてくださいねと一言お伝えするといいと思います。みたいに、例えばちょっと使い方気をつけてねとか、ここにこういうものがあるから注意してねと伝えるとき、自分自身の笑える失敗談とか、その会社の中であるあるな失敗談をシェアする。で、そうすると相手も笑ってくれて緊張がほぐれるかもしれないですよね。温かい空間を作り出すのが上手な人は、こういった笑える失敗談、ユーモアを取り入れるのが上手な人だなと思います。で、このことは温かみのある話し方とか、温かい空間、相手がほっとするような空間を作り出したいと思う時だけではなく、例えば会社を経営しているとか、あとは管理職であるとか、人を導く立場にあって、もう少しスタッフの方たちに親しみを感じてもらえたら嬉しいなと思っている人にもおすすめの方法です。 やっぱりこう失敗談とか自分の中で の笑える自虐ネタがあったりすると、その人の人間らしさみたいなものを感じて、それが人間らしいぬくもりとか、あとは親近感につながったりもしますよね。で、笑えるという言葉を何度か言っていますけれども、やっぱりこう失敗談を話すときって、相手がそのミス大丈夫だったのって心配になってしまうような深刻なものとか、あとは取り返しのつかないミスとかじゃなくって、薬と笑えるものであることがポイントなんですよね。でもし自分自身が、あ、私そういえばこういう失敗あったよな、ミスしたことあったよなって思い出すことがあって、でそれを誰かに話すときに取り入れたいなと思って、でかつでもその自分の失敗談が笑えるものなのかとか、または相手が不安になってしまうものなのか自分で判断できないなっていうときは、身近な誰かに聞いてみるといいです。私もこれまでに自分の失敗談をシェアしたいと思ったとき、でもその失敗談が果たして笑えるものなのか笑えないものなのか、ちょっと自分では判断できないなと思うことがあって、やっぱり人に聞いていただいたりしました。迷ったときはぜひ誰かに相談をしてみてください。それでは最後に今日のワークです。今日は最近の、または最近のじゃなくてもいいんですけれど、自分の中での笑える失敗談、こう過去の自分を振り返ると、ちょっと当時の自分を微笑ましく思えるような失敗談はありますか？思い出してみましょう。そして思い出したことを、もし今日お話ししたような新しく職場に入ってくる人に何かを説明したり案内したりするときに取り入れられそうであれば、取り入れてみてください。人前でスピーチやプレゼンテーションをするときにも、もしかしたら冒頭でこの話をすると、そこにいる人が笑ってくれて場の空気が少し柔らかくなるかもしれないと思ったら、ぜひそれもやってみてください。薬と笑えるというのがポイントです。今月は温かみのある話し方というテーマでお届けしてきました。最後に、温かみのある空間ってもちろん話し方以外でも作ることができます。例えばもう純粋に部屋の温度は寒いよりも暖かい方がやっぱり空間が暖かくなりますし、あとは机や椅子の位置だったりとか、資料を置く場所だったりとか、そこを訪れた人が安心できるような、不安にならないような、またリラックスできるような、またリラックスまではいかなかったとしても必要以上に緊張しなくていいような空間を作るために、物の置き方だったりとか、飲み物の出し方だったりとか、話し方以外も含めて全体で温かい空間を作り出すにはどうしたらいいかも考えてみると、いろんなところにできることが見つかります。その一つとして、どんな風に話すか、またどんな風に聞くか、どんな言葉を届けるかも温かみにつながっていきますので、ぜひ今月の放送を振り返りながら、あなたなりの温かみを見つけて、そして表現してみてください。今回は以上です。エンディングです。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。番組では皆様からのご意見やご感想、話し方にまつわるご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームのリンクはこの配信の概要欄に載せています。そして5月9日10日にポッドキャストエキスポというイベントが行われます。その中でポッドキャストウィークエンドといういろんなポッドキャスターさんがブース出展するエリアがあるんですけれども、私のこの番組話し方の話が5月10日にブース出展をいたします。ここでは話し方のミニお悩み相談会を行う予定です。また詳細が決まりましたら番組でお知らせをしますので、ぜひですね、まずはスケジュールを開けておいていただけるとすごく嬉しいです。ポッドキャストエキスポですが、2Days 開催で5月9日にもたくさんのポッドキャスターさんがウィークエンドの方に出展をされますし、またポッドキャストエキスポにもいろんな方が登壇をしてトークセッションが繰り広げられます。めちゃめちゃ豪華なイベントなので、ぜひ今日の配信の概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。それでは今週も良い1週間となりますように。お相手は高山ゆかりでした。